歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケ、ジョイサウンド F1 のエクシング、使ってワクワク、作ってワクワク、オリジナルノートのパイオニア e ファクトリーの提供でお送りいたします。ということでございました。こんばんは。
はい、こんばんは。
いや、だから局長ね、
はい、
もう告知をなしにしているというですね、もうすごいな、このゲリラというか、
うん、
もう告知なしというかね、もう見てくれてる人いなくてももういいわみたいな、そんなもう開き直った前提の番組なんですよこれ。これで、まあ、今この YouTube が生放送されてましてね、でまあまあ今もなおかつ始まったばっかりなんですけど、一人だけ見てくれてるみたいで、
ありがとうございます。
そんな方おられるんですよ、一人だけ見てくれてるっていう方が。
ありがたいですね、ひらちゃんの大ファンなんでしょうね。
いやどうなんでしょうね、まあまあ昨日ですか、そこ和歌山は緊急事態宣言がもう解消されたという。
はい、そうです。
大丈夫ですか、本当に大丈夫なんですか。
大丈夫だろう、和歌山県内の、いや、でもね、和歌山県の国道沿いには、和歌山県に来ないでください、立ち看板があるんですよ。
あ、それはなおかつ今もあるんですね。
あります。
お
ね、ちゃんと大きな字で、県外の方へ、和歌山県に来ないでください、和歌山県って書いてる
んです
。すごい、もうびっくりですよ。
本来やったら他県の人をこう来てもうて、まあ、お金を落としてもらって帰ってもらうというのが本当は外貨を獲得するわけですからね、
はい、そうです。
それもこんといて
と、それが今こんといて、これってどう思います。
いやでもすごいと思う。だけどこれ例えば大阪がね、この前どうだったかな、パチンコの問題でなった時に、はい、和歌山のところへなんかみんな大阪の人が
ね、
やってる、オープンしてるところに行ったっちゅう話聞いたりしますけどね。
和歌山県 の、パチンコ屋の駐車場、船内寄りのところが探検ナンバーでした。
ああそう、
うん、
パチンコって局長するんですか、
はい、しないですね。
僕も
しないんです、
しないんですけどね。
しないんですよ、しないのに私はなぜか和歌山県の乳業協同組合の理事やってるんですよ。
あ、でそしたらその理事からするとさ、それってやっぱりオープンしたいわけでしょ、
はい、
営業的には、
はいはい、やりたいんですけど、和歌山県民ですっごい素直なところがあって、やっぱり病気とか、自分から発生したら、やっぱり迷惑かけるからって素直に言うこと聞くんです、
ということは、その満員やったのは大阪とかそういった他のとこから行っておられるっていう。
いましたね。
そう、沖縄とかがそうですもんね、沖縄の離島とかなんか病院が少ないから、もうだから絶対来ないでねって、本堂から来ないでねっていう話がありましたよね。
病院が少ないからね、
だってその何かコロナとかでなくても普通の病気の方でも診療所に行けなくなるじゃないですか。
ないですね。
おじいちゃんおばあちゃんとかもそれこそ離島やとね、その月に1回血圧測りに行かなあかんとか、そんなのもあるでしょうし。
だから今はこういう今やってるようなライブのオンライン診療っていうのもありますけどね、
これどうするんですか、これオンライン診療って あーんとかやるんですか、あーんって
するんですか、
あーとか
あーってこう平らちゃんのところに来たら、こうもっとベロ出してとかっていうの、
前立腺とかなんだ、もう画面にもあれポコチンポコチン貼り付けなダメですよね。
子宮がなんかどうするんですか。
もうそれもこのウェブカメラを突っ込んでいかないしゃあないですよね。よう見えるかもわかるんですね、ウェブカメラちょっとライト付きのやつだったら。いやまあでもね、 だって現実にそうでしょ、その結局なんかこう手術とかでも遠隔操作とかロボットがするとかね、
今やってます
からね、はい、だから県ある方が東京におられて、うん、その地方でロボットが手術するっていうのも、うん、もうどんどん今やってきますよね。
本当ですね。
あの
これからも、
うんうん、どうぞ、
はい、いやいやいやいや、これからも人間いらないのかなと思ったりした。
うん、人間いらない、
人間はただのこう機械のオペレーターだけになるのかな、
うん、あまあね、だけど、やっぱりどうでしょうね、その緊急事態とかなったら、その想定外のことっていうか、あの予想されることは結局機械に、はい、AI にインプットできてても、なんか想定外のことになると人間の判断がまたいるんじゃないですか。
うん、ね
え、うん、例えば、まあ、飛行機が墜落しそうになった時には、うん、はい、やっぱりその何時かな、あのオフラインにして結局人間が操縦せなあかんっていうこととかも、
は
い、なるかも分かんないですよ。だからやっぱり AI ってどこまで AI やねんみたいな。
そうか、
うん、だってほら、あの人の心とかやっぱり裏腹じゃないですか
ね、
例えばなんか こいつを殺しに来たスパイがおって、
うん、
おって、でいいようになんかこうメイドさんのふりしてバーンって撃つとか、ね、そういうのって人間でなかったらこいつはちょっと悪いとか感じないんじゃないですか、うん、そのさっきみたいな、ね、
本当ですね。ひらちゃんやったら、そのメイドさん、綺麗なメイドさんが寄ってきて、ひら、うん、ちゃんのところへ行って胸すり寄せて、うん、分からないでしょ、
ね、何ですか、胸すり寄せて何ですか、
胸すり寄せてこうね、ふっくっとこう振って、うん、ああって言ってるのにバンと打たれた、どうですか。
あ、でも大体ね、胸押し付けてくるようなやつは大体怪しいです。
そうなの、
うん、僕だって、僕とあるね、うん、はい、僕髪の毛がちょっと薄くなった時に、
うん、今ふわふわなのに、
その行ったんですよ、そういうサロンに、
はいはいはいはい、
だからそのまずこう何するかというと、こう頭をこう揉んでくれるんですよね、
うん、はい、揉んで、
あ、で、あ、ま、揉むか洗うんですよ、まず洗うんですよ、
はい、シャンプー、
でその、うん、洗う時に、あのまあまあ、うん、その10分ぐらい洗うんですよ。
結構10分長いね。
そうです、その頭皮についてる油を落とすわけですよね、うん、でその10分洗うんやけど、その間にこの、はい、僕はこうやってベッドでこう寝てるわけですよ、ね、
はい、
ここの肩にお乳押し付けてくるんですよ、
おっぱいを、
そうお乳、もう若い子ですよ、もうそんなもう20、
そしたらもう肌じゃないですか、おっぱいを押し付けてくると、
でおっぱい押し付けられた僕はもうその入会を決めましたからね、そのおっぱい押し付けられてその髪の毛の、そのなんていうかな、そのそういうセンターに行って、生えるセンターに行って、で女の子はこうやってここをこう揉みながら、このお乳をこう押し付けてくるわけですよ。こいつは僕はもう、あ、こんな気持ちいい、なんかこの竜宮城みたいなね、絶対毛生えるわ思って、ほんで僕はそこの入会どうですかって言われたから、僕は入会します言うて、
あら、いつからやね、
いや、ところがその、うん、いざサインする部屋、また部屋があるわけですよ、部屋連れて行かれた時に、
はいはいはい、
そのパッて壁見ると、パッて壁見ると、
うん、
3年でなんか400万とか書いてあるんですよ。で、あの業界って結構高いんですよ、やっぱり値段が。これで400万売ったらちょっとした車買えるじゃないですか。
もう高級車買える。
そう、これであかんあかんと、こんなお母ちゃんに怒られるわと思って、
や
ちょっと返事は今も僕お乳こうもう有頂天で入るとは言ったけど、
はい、
ちょっと考えさせて言うて逃げ出したんです、うん、
そうです。ほんで家帰って奥様に言
う
て、
うん、
ここにちょっとおっぱいつりつけてって言ったの。
そんなん言わない。もうそんなんいや、だってもうその段階で初めの髪の毛生やす意図とは全然ちゃうから、お前何しに行ってんねんみたいな話になるじゃないですか。
本当やね、
うん、
うんうんうん、
それでまあそうだけどおっぱいやっぱり、まあ、男の人からしたらおっぱいはねやっぱりなんか母おっぱいおっぱいイコール母ですから。
ああ、はい、そういうことか。
おっぱいイコール母です。
ということは、うん、変な話、女の人のおっぱい吸ってる時お母さんはどう思って吸ってるの？
どうでしょうね。でもそんな人多いんじゃないんですか。なんかなんかね、僕とこのこれの言うと怒られますけど、僕とこの息子が、
うん、
僕とこの息子が、はい、なんかやっぱりやたらおっぱいという言葉が大好きで、
それで
旅行とか行って、なんかお土産屋さんにそういう、まあなんかこう、ね、その一部大人のおもちゃみたいなのがのある時に、そのこうプニュプニュプニュプニュおっぱいの形したこのプニュプニュするようなが風船みたいなのがあって、でもうそれを子供3歳ぐらいやったんかな、男の子、
おっぱいな
離さんかったもん。
そりゃもうね、毎日おっぱい吸ってたんやと思う。
そうでしょ、
お母さんの、
うん、そうでしょ、うん、多分そうだと思います。だからそのもう生まれた時からそういうあれ持っとるんでしょうな、そういう天性のもん、天性というかその差がみたいなもん持っとるんでしょうね、人間。
だからおっぱいを吸いたいから、おっぱいを求めて夜の街に歩いて出歩く。
そう、ほんでそんで病気うつるんですよ。知らないですけど、だってあのー、僕はね、なんかね、そんななんか、僕はあんまりそのおっぱい教ではないんですよ。
どっちなんですか？
僕、おっぱい教ってあんまりおっぱいにこだわったことないっすね。
お尻ですか？
え？
お尻なんですか？
いや、
お尻の形がいいとか、いや、
ごめんなさい、おっぱいか尻しかないんですか、選択肢は。
いやー、わか
る。僕ね、僕は背の高い人にはちょっとこう憧れますよね。僕は自分が背低いから、背が低いから、いやこれはね、あの女性とかじゃなくて、あの相手が男性であっても女性であっても背の高い人に僕はちょっとこうなんか一目置くいうかね、その男の人でもおかっこええっていうのはまず背高いんですよ、前提で。うん、
なるほど。
で僕はあの死んだお母ちゃんが、
はい、
あのうちのお母ちゃん154ぐらいしかなかったんですよ、
うんうんうん、
だからあのお母ちゃん、僕どこのお母ちゃんは秋広と、うん、絶対結婚する人は背高い人を嫁さんもうてなーって言われたんですよ。ほんでなんで言うたら、
なんで
子孫がどんどんちっちゃなっていくと、もう最後ミクロマンみたいになると。で母親が大きいとこは結構母あの子供大きいんですよ、なんとなく、なんとなくですよ。
そうかも、分からないな、
うん、それと、うん、兄弟がおったらお姉ちゃんより妹の方が大きいんですよね。
あ、それは
お兄ちゃんより弟の方が割とちょっと大きめなんですよね。
ちょっと大きい、はい、
うん、だからなんかそういうのあるのかなみたいな。
これ遺伝の法則なんですよ、
はあ、やっぱあるんですか。
ありますね。あの親が、
う
ん、まあまあ小さい者同士とするじゃないですか、
はいはいはい、
そんな優先遺伝が働くから、うん、優先遺伝って言ったらいいように思うかも分からないけど、うん、親の特徴を持ってるものが先生まれてくる
んです。
で後になるほど劣勢遺伝って言って、うんうんうん、親が背が低ければ それじゃない方の背の高い遺伝が出てくる。
ほうほうほうほうほう。
だから優先遺伝と劣勢遺伝ってよく言うけども、うん、そういうことなんですよ。
え、それは
親が不在だったら、
うん、
次男三男とか、うん、次女三女の方が綺麗になっていくんです。
あ、そう。だって絶対そうですもんね。その漫才師の兄弟でも妹の方が背高かったり、うん、綺麗かったりしますよね。
ありますね。
うん。
あります。
だから僕は親に絶対背の高い人にをもらいなさいって言われてましたもん。
それ面白い話かな、うん、どんどん小さくなる、
ちっちゃなっていくよ、どんどん
どんどん小さくなるん
ですよね。でもやっぱりこう似ますよね、そういう あの何ていうか性格とかね、
うんうんうん、
あのなんかね、
親見ますね、
うん、それとねなんかね子供、まあ、例えば1人2人3人でおるとしますやんか、
はいはい、
あのね、どうしても初めってこうなんかこう必死で生活してるでしょ、結婚した当時とか、うん、ほんとやっぱりね、うん、こっちも殺気立ってるんですよ、仕事に対してとかやっぱり頑張らなあかんとか、でその時のなんか気持ちの、うん、も持ってる親が持ってるのが子供に出たりするんですって。だから負けん気強いとかね、その時一生懸命やってるからもう負けん気強いとかいうのが子供に反映されたりするんですって。
うん、でも平ちゃんは一人っ子でしょ。
僕一人っ子ですよね。うん、
ねえ。
いやもう僕一人っ子っていうか一人なんかおったみたいなんですよ。
後ろに影武者。
いや上とあの上に。なんか亡くなったみたいで。ね、これ僕それね知らんかったんですよ、そういうの、うん。僕に兄弟がおったっていうか僕の前に一人なんか生まれてて。でそれね僕母親からも聞いたことないんですよ、
うん、
これで父親からいや父親からも聞いたことなかったんやけど、
もうなんで分かったのよ。いや
それがね、それがねうっとこのお墓が先祖のお墓があってね、これで、
はい、
僕は全く気にしんかってんけど、
はい、
そううちのお母ちゃんふみおって言うんだけど、
うん、
親戚のおばちゃんがふみちゃん、ふみちゃん、ふみちゃん、いつもお墓の前に立ってる地蔵さんでお参りしてるって言いよったんですよ、おばちゃんがふと。で僕はそれから何年も何年もその言葉を意識せずにずっと忘れてて、
そうやのに、
うん、そやのにまたそのおばはんが、親戚のおばはんがまたね、なんか僕にペロッと言うよったんですよ、なんかあーくんの上にとか言うて。
ほう、その時聞かなかったんですか。で、
う
ん、
いやいやもうちょっと聞く勇気なくて、これでそれがこう昔そのお母ちゃんが地蔵さんでお祈りしてるということとこうひっついたんです。あ、そういうことかと。うん、だね、親戚のねおばちゃんね余計なこと言うおばはんようきょんですよ。
どこの家でもありますよ。
うん、ほいでそのなんかこう僕はまあ母親がな早く亡くなって、僕が28の時亡くなってんので、ほんだらあーくん、あーくん早結婚せなあかんとかね、結婚したでね、その何あの子供まだかとかね、もうね、そうそう、親戚のおばはん余計なことばっかり言うわけです。うん、でもね、そのね、なんか結婚のことでもね、もうほんまに俺のこと心配しとんねやったら、ここへ10人連れてこいと、ほんまに心配してんねやったら、
ね、はい、
お前、そんな言葉だけなんかいらんわと、
うん、
とか思いますし、ほい、ね、で、そんな、あのなんか子供まだかとかね、毎晩子作りしとるわ、言うて、ほんまに、お前、おばはんにそんな言われるあれでもないわって。思うわけですよ。もうね、そのね、だから自分のことを種にあげて、もう人のことばっかりそうって言うわけですよ、おばはん。
そういうのが親戚って言うんですよ。
そうなのね。
もう
鬱陶しいでしょ。
する人がそう、
うん。
今なんです、皆さん。
なんですよね。
ね、そうか。ひょっとすれば平ちゃんに。上に幻のお兄ちゃんがいてた。
いやだけどその人がおったら僕多分いなかったかもわからないでしょ、それを考えたら。
ああ。
それを考えたらやっぱりだって一人でいいわと思ってる人、うん、親やったら僕それはないですから。
うんうん、
だから、まあ、まあそれがあっての僕なんかなっていうかね、だからもう感謝せなあかんのかもわからへんし。うん。うん、
十分でも今感謝してるでしょ。
僕は感謝してる。だって僕ね、子供たちのところにあのエコ仮面で行くじゃないですか。
はい、
僕はあの学校に行くとね、あのやっぱり環境のことも大事なんですけど、やっぱりいじめとかのことも話するんですよ。
それことやな、
うん、で、あの君がねって生まれてきてるこの確率って、うん、まあ確率ってあの4年生やから大体4年生が環境学習というので、まあ、大体勉強するんですけど、お勉強するんですけど、まず僕行ったら、やっぱりいじめとかどこのクラスでも少々多少あるんですよ。で、 あのなって地球、君ら今住んでる地球ってどんな確率でできてるか分かるかって言うわけです。
すごい。
この確率で 何億分の1とか何兆分の1って言ったら分からへんから、まずこのみんなが持ってるお家でお父さんも持ってるなこの腕時計って、
はい、
この腕時計を分解すると、はい、ちっちゃい、そうそう、うん、分解するとこれ例えば200ぐらいのパーツに分かれるんですよね。
そうですね。で、
このパーツをこう手の上にこう乗せて、
うん、
で25メートルプールの、
うん、
ね、25メートルプールに水が満水に張られてるプールにその時計の部品をここに乗せて、うん、プールの中にバーって捨てるわけです、
うん、
ほんなら部品はポチャポチャポチャポチャポチャって沈んでいきますよね、はい、水の中をスーッと、
うん、
でこっからが大事で、人が何も力を加えずに水の流れだけで元の時計に戻る確率が地球ができた確率なんです。ということは普通の一般常識では考えられない。
ありへん
ですよね。
すごい。
うん。でそれが地球が、だからそんな確率だから他に生命体が住んでるのって見つからへんし、UFO や言うても分かんないし、でその奇跡の生まれた地球の上に我々が住んでいて、
住んでる、
うん、でこのまた人間が生まれた確率っていうのがまたすごくて、
すごくて、
局長ね、宝くじ1億円当たったことありますか？
300万当たったことあるけど、
あ、でもすごいすごいすごいですよ、うん、でね、この人間が生まれる確率っていうのは、はい、
うん、
勝ってうわ1億円や、また勝って1億円やって、これが連続100万回1億円が当たるのが人間が生まれる確率なんです。っていうことはどういうことかというと、だって緑局長のお父さん、うん、お母さんが一人でもお父さんじゃなかったらもう緑局長生まれてないし、そのお父さん方も4人いてるお父さん方も要は、うん、違ってたらもう生まれてないと、
うん、
で、ね、緑局長のお父さんとお母さんでもその日エッチできてなかったら生まれてないし、
生まれてない、
はい、だから
その日にね、
うん、そういうだから確率、すごい確率の巡り合わせで我々が生きてるので、でそう思ったら、
うん、
お前らってお前の命も大切やけど奇跡で生まれてきてる友達、お友達の命も大切だよって、大切にしたれって、そこに歩いてる虫けらだって、虫だってやっぱ命あるんだからって言うんです。全て命あるんだからって、もう命が死んだら出会えないよって教えるんですよ、
うん、そうですね、
はい、だから基本は僕はその環境とかゴミとか言うけど、やっぱりその友達を慈しむとか親に感謝するとかいうのがやっぱり基本ではないかなと思ってて、
そこのところがいつもひらちゃんぶれてないからすごいんだ、
はい、
これは。
うん、
仮面もすごいしね。
そうでしょ。だからなんか女子と女性との出会いもやっぱりもうすごい確率で出会えてるから、ね、本当は全部大事にしたいんですけどね。
そうですね、うん、
でもそれがまあまあね、人間社会それはできないので
難しいけど、でも今日から私もちょっと人との出会いを大切にしていきたいなと
思います、ね、うん、今日からって、今まで何してたんですか？
今まで寝てたんです。
え、どういうことですか？え、
あ、そうっていう感じで、うん、また次って次こう、あ、
男、
やっぱり気の合う人と合わない人っているじゃないですか、
うん、でもそれはでもしゃあないですよ。もうそれはもう、あの、気の合わへん人なんかもう無理に付き合うことないですよ。
何ですかね、
うん、いや僕もね、今までずっと思ってたんですよ、うん、やっぱりビジネスしてるからみんなに好かれたいとか好かれなければいけないとか、でもね、こっちが一生懸命やっててもね、やっぱりね、全く合わへん人いますわ。
い ますよね。
こっちがもう、いやあんたのために 100% 考えてんだよって思ってやってても、うん、全く逆逆取る人いますわ、うん、僕この1週間そんな人で3人で悩んでましたけどね。
そうなん、はい、私ぐらいさんのためやったら何でもするで、ね、ここにで、ね、
ほんな
さんが嫌がって、
いや お乳やで挟んで癒してどんなやどんな放送や、うん、いや、いや僕はこの今週はものすごいね、ちょっと精神的にちょっとしんどかったですよ、
しんどかったんですか、
ほんまにほんまに。
でも今ちょっとこうポッとこう吐き出したんでちょっと楽になったでしょ。
まあまあ、いやっていうかもう解決さしたんですよ無理に。今局長、いや局長が言ったみたいにもう僕は切ったんですよちゃんと。
あ、
言って言ってもう言って、
うんうんうんうん、もうそうしていかない
と、ね、それはお仕事系ですけどね、お仕事系なんですけど ね、
うちらも全部そうですけどね、うん、お仕事なんですけどね、うん、
だからもうやっぱりいいですよ、もうその会わへん人はもうね、こんなね50とか60になってね、
うん、
もうそんなもう僕らはだから普通に生きてて人に迷惑かけずに生きてて、
うん、
それで嘘つかずに誠実に生きてて、それで会わへん人はしゃあないですわ。
ああ、まあその通りかもわからない、
うん、もうそれ以上ね気使うことないと思う。
うん、そうか、
うん、
最近私の方はいい出会いが多いですね。
あ、そうですか。
いろんな人。
あ、そうですか。
うん、
うん、
そろそろ時間ですか。
いやまだですよ、まだまだ1分です、まだ1分半ありますね。
良かったです。うん、もう本当にね、人との出会いで人生が180度変わる時がありますよ。
ほう、
うん、
何がありました、今まで何が。
だって今まで人との出会いでこのラジオ局もね、こういう路線になるには、
うん、
やっぱりある人との出会いがありましたね、
うん、はいはいはいはい。
ね、それでもう今一人でこう気楽にやって好きなようにこうさせていただいてますんで、うん、
まあ、素敵です。僕素敵やと思います。
それまではラジオ局はこうあるべきや、こうすべきや、うん、こうなのだっていうその肩にはめられてたんで、
うん、
身動き取れずにしんどかったもの。
なるほどね。
あ、楽しいですよ、
ね、え、まあ、でも結局なんか今テレビとかの時代じゃなくなってきたじゃないですか、YouTube とか ね、
もうそっちでしょうね。
で YouTube もそうやし、あのラジオ局とか自分のメディアを持ってるってやっぱり自分の意見言えるから、あの、あんまり遠慮することないじゃないですか。
そうですね、私の場合はもう最近遠慮することなくなりました
ね、
うん、
じゃあね、もう局長、はい、もうそろそろ終わりなんですけど、来週もう一本収録させていただきますけども、その辺の
いい、ね、
わがまま加減をちょっと来週は聞かせていただけたら、
はい、
はい、いいかなと思います、はい
はい、
ではですね、お聞きいただきました皆さん、ここで、一旦ですね、さよならします。また来週、ね、お会いしましょう、はい、おやすみなさい。